教えてサウンドエンジニア技術ラブ、ミキサーのカッシーこと樫本文香です。
ラジオ関西技術センターの辻正明です。
文系ディレクターの赤澤聡です。
この番組はラジオ関西で普段は裏方としてラジオの放送に携わっている技術部員がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自宅で音楽制作をしたり、 YouTube 配信や仕事のウェブ会議をしたり、音を収録する場所がスタジオではない場合ってありますよね。そんな時に気をつけたいのが部屋鳴りです。
部屋鳴り？
そうですね、部屋鳴りは部屋で音を鳴らした時に発生する反響音のことです。部屋の広さや壁の材質によっては反響音が大きくなります。部屋鳴りが大きいと、マイクで声を録音した時に声と一緒に反響音が録音され、声のクリアさが損なわれることがあります。
そうですね、例えば広い会議室とかコンクリート壁の地下駐車場のような場所だと音が響いて聞こえますよね。
スタジオであれば壁に吸音材を使うなど、できるだけ部屋鳴りを抑える構造になっていたり、スタジオエンジニアが部屋鳴りを集音しないようにマイクセッティングをすることができるのですが、自宅や職場の会議室ではどうしても部屋鳴りを拾いやすくなってしまいます。ちなみにラジオ関西のスタジオでも壁に集音材を使用しています。
リモートワークも増えてウェブ会議をしたり、ラジオ番組のゲストもリモートで収録する場合が多いですが、部屋鳴りを抑えるためにはどんな風に工夫したらいいんですか？
はい、部屋鳴りを抑えたいときに、一番簡単なのはマイクに近づいてみることです。マイクや電話にできるだけ近づいて話したり歌ったりすることで、反響音や周りの雑音が入りにくくなって声がクリアに収録できます。ただマイクによっては、近すぎると声が歪んでしまうこともあるので注意です。
そうですね、また響きにくい部屋を選ぶことはもちろんですが、場所が決まっている場合には壁や床などにタオルや毛布、カーペットなどを置くことで壁に音が反射するのを抑えてくれます。スタジオのような吸音材を用意するのは難しくても、部屋にあるもので工夫すれば部屋鳴りを抑えることができます。また本格的に自宅でボーカル録音をしたいという方などは、スタンド型で動かせる吸音材もインターネットで売っているのでおすすめです。
どうしても録音した音の部屋鳴りが大きくなってしまったという場合には、後で編集ソフトで音質を加工するという方法もあります。私は会議室で録音したインタビュー音源などはキューベースで声以外の周波数をカットしたり、声の周波数を強調させて聞こえやすく加工しています。
シビアな音楽制作や配信で使う音源などは部屋なりに注意したいですね。最近ウェブ面接も増えていますから、印象を良くするために使えそうなテクニックですね。
はい、今日は部屋なりの対策についてお送りしました。すごく盛り上がりましたね。
どこが？
そろそろお別れです。カッシーこと樫本文香と、
ラジオ関西技術センターの辻正明と、
文系ディレクターの赤澤聡でした。
また来週。